笑顔発信中 FM 西東京。
達人とは何かを成し遂げ完成された人のことではない。何かを成し遂げようとチャレンジを続けている人のことを言う。
はい、皆様こんばんは。
こんばんは。
12月25日クリスマスの夜です。
メリークリスマスあれ、はい、
なんかさテンション低いよ ね、 なんかね。
いい、メリークリスマスですね、は
い。いよいよですね2009年が押し迫ってきました。
はい、
ね、ということで今年最後の放送で、これ
あ、そうですね、うん、締めの放送ですね。はい、
ですけども今日の達人の方は、はい、今日が前半なんで、
はい、
今日と元旦ってことで、
はい、
すごいね、
年をまたいで、
年をまたいで2年越しよろしく
よろしくお願いします。
お願いしますけども、はい、あ、もう遠慮なく遠慮なくご縁まあ、後ほどご紹介します。今日は、ね、またすごいすごい方ですよ。この方もちょっとルックスも結構すごいけど、まあ、クリスマスですが、はい、まあ、忘年会シーズンでもあります。
はい、
皆さんクリスマスですね、今日はどんな形で、この番組聞いてもらってるでしょうか。
うん、
居酒屋でお酒を飲むこともね、飲んでる方もいらっしゃると思います。今日は、ね、はい、居酒屋にすごく関係をしている方
ちなんだ、居酒屋にちなんだゲストですよね。
そうね、はい、ちょっと聞き取れなかった今よく、
はい、クリスマスなのであ
、そうね、はい、はい、クリスマスなので居酒屋ちょっと違うなそれな。
うん、
でもね、これからますますその居酒屋の売り上げが伸びる時期ですけども、その居酒屋の元気を作ろうとしているイベントに関わって、でも最近でも居酒屋ってなんか元気いいですよね。そうでもないですか。
いや、今は業界としては事故になりそうでした、ね、業界としては今悪くてですね。
あ、悪いですか。
はい、水物商売っていうのはどうしても悪くなるんですよね、景気に左右されて。
なるほどね、
はい、
でもなんかそのイベントのおかげでそのスタッフの皆さんがねモチベーションがこう上がって、接客とかだいぶ変わったイメージがあるんですけど。
そうですね、
世の中的に。
はい、それはあると思いますね。影響はかなりあると思いますね。
で そういう意味ではこのイベントのやっぱりこう意義とかすごくあるなって気がするんですよね。で僕も知り合いで居酒屋経営してる人いますけど、
はい、
人が取れないとかね、なかなかモチベーション上げにくいとか、
はい、
このイベントを通じることでこうモチベーション上がったりとかいうことがあるのかなということで、今日は居酒屋甲子園の、
はい
はい、社長に来てもらってます。社長で言ってんですかね、事務局長事務局長、
ね、事務局長は去年までだった。
ああ、そうかそうか、はい、まあ、その、ゆかりの深い方に、ね、
はい、
来てもらってますので、今日は達人も、たっぷりとお話を聞いてみたいと思います。それでは、今週そして元旦に向けて、よろしくお願いします。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りします。
先週お伝えした今日のゲストなんですけれども、鬼丸さんの方が急遽スケジュールの方が変わりまして、鬼丸さんは改めて1月の後半に来ていただくことになりました。で、今日のゲスト村上博さんです。現在38歳。簡単に紹介をさせていただきます。明治大学農学部を卒業され、その後プリマハムに入社、でこちらで新制度人事部教育訓練隊に配属され、1年間4つの会社を出向し、とうとう、いろんな仕組みを学ばれました。でこちらの会社でも転機が何度かあったということで、はい、その後 株式会社グリーンハウスに入社されました。その後分社化に伴い株式会社グリーンフードテックに転籍、マネージャーなどを経て、その後株式会社エバービジョン、こちらの方は設立より携われて、またさまざまな役職を経て、経営者の人的ネットワークもこちらの会社で構築されたとのことです。そして2008年に、こちらの会社を卒業されて、現在では、顧問もいくつかされているようで、木下フードコンサルティング、アクト昼食株式会社、白泉株式会社さんと、有限会社てっぺんの顧問もされています。で現在では株式会社いざこの代表取締役に就任され、本編でもこの後多分深く掘り下げられると思うんですが、居酒屋甲子園の事務局長もされました。ちょっと役職が多くてあれなんですけれども株式会社夢支援隊の代表社員でもあり、社団法人日本アホ会設立代表理事ですね。で現在では社団法人農園隊設立に向け目下奮闘中という、とても多くの役を、担っている村上博さんが今日のゲストでございます。よろしくお願いいたします。
はい、村上さん、改めましてこんばんは。
こんばんは、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ね、村上さんって、まあ、ご紹介を、ね、もらって、はい、こうお話を聞いて、この人何者なのかなってこれ役職だけじゃほら人ってわからない部分があって、はいはい、で実はご紹介をもらったのはゲストに、ね、来てもらった長谷川ゆきさん、スターリーマン、はいはい、彼女のご紹介で、村上さんというこのすごい人がいるからと、ぜひと
全然すごくないですけど
で多分会うと思いますよって言われて、はい、どんな想像してたんだろうなみたいなね、はい、そんなで、村上さんをな 何屋さんって呼んだらいいんですかね。
何屋さん、コミュニティを作る、
はい、
人、はい、
一応世間の建前上はコンサルタントっていう言い方をされているんですよね。
あ、そうですね、収入のほとんどはコンサルティングで上げているので、はい、そういう形にはなりますね、
はいはい、でコミュニティ作り、いわゆるプロデューサー的な動きと、はい、いうことで、まあ、その代表的なものとしてあのですよ、今や、大ブレイクして何年経ちましたかね未だに成長過程にありますけども、居酒屋甲子園の、はい、まあ、メインの事務局長を去年やられて、はい、今はそのバックアップする会社の方、企業の方、はい、株式会社の方の居酒屋の代表として、裏から支えてということですよね、はい、
そうですね、はい、どちらかというと本当理事メンバーを中心として実行委員で作られているものなんですね。で、僕は本当その中で、まあ、お世話になっているというか、一つの、役柄を担っている状態ですね。みんなで作っているものなんで。
なるほど、
はい。
でもね、その居酒屋甲子園も今もう大居酒屋甲子園ってそのイベント自体が大ヒットというか、
はい、
業界にちょっとものすごいインパクトだったと思うんですよね、
はい、
でその大島さんがね最初にこう、はい、起こされて、てっぺんの大島さん、
はい、
というような、ね、ところも含めまして、さまざまなこの物語がこうあるようですので、ちょっと今日はお聞きしたいなと、はい。で、ただですね、やっぱり村上さんが達人なんですよ。
いやいや、そんなことないですよ、全然
、ナンバリングも貼ってますから、31ってね、はい、貼ってますんで、いろいろとお聞きしたいと思いますけども、もともと出身はどちらですか。
僕は出身は千葉になると思いますね、はい、父の仕事の関係で小学校は4つ行ってるんで、もう東京も山口もいろんなとこ行きましたけどね、はい。
で、じゃあ一番記憶としては自分は千葉の出身だなという、そういうふるさとは千葉だなという
イメージ
ですか。そうですね、はい、でお住まい今
横浜ですね、はい、
で、大学に明治の方、
はい、
明治で農学部に入ったってことは、なんかやっぱそういうラインというか、
はい、
が得意というか好きだったんですかね。
あ、そうですね、
食品農業関係
とか、ですね、僕どちらか バイオテクノロジー全盛の時に大学だったん で、でそれにすごく興味があってですね、うんうん、もう高校から理数科に行っていて、であの将来はあの本当は養殖業とか水産業に行きたくてですね、明治以外は全部水産で受けたんですよ。
はいはいはい、はい、すると、まあ、今ね水産の仕事もちょっとこう始めたところ
ではありますが、はい、そうです
ね、繋がってますよね、
はい、
で、で明治卒業されてプリマファムに入社されたと、
はいはい、
あのちょっとここでは結構ダメな社員だったというふうにお聞きを。
そうですね、
当初は最初、はい、入社した頃、
はい、
なんかモチベーション上がらず。
そうですね、あの大学時代ちょっと パチプロ生活みたいなことしててですね。で、パチンコの稼ぎの方があの会社の給料より良くて、で、あのそういう二足のわらじみたいなことをやっててです
ね。それカウントしていいのかなそれ。二足っつうのかなそれ。
で、まあ、あのそういう意味ではあの新入社員としては結構稼いでる方だとは思うんですけど。
ええみたいな。で、なんとなくぼんやりのサラリーマンから。はい、ちょっとこうねものすごいその後にこう業績というか、
はい、
変えてしまうじゃないですか、会社の中のいろんなことを、
はい、
きっかけは何だったんですかこれ。
これはですね、スイッチが入ったのは、まあ、最初に担当させていただいたお客さんで、まあ、佐藤さんという方がいらっしゃってですね、この方が強烈にまあ会社の中でも目立つ存在の人 でその方が僕が仕事の愚痴を言ってた時にですね、で仕事は僕その稼ぐためにやってるからなるべくあの楽をしたいという気も全部使いたいんだっていう話をした時に、お前不幸だねって言われて、で人生のもう大半起きてる時間仕事するのにそれ楽しくなくてどうすんのって言われて、でまあそう言われてみればそうだなと思ったんですけど、でその後にそのお前仕事楽しくするためのやり方教えてやるよって言われて、人の倍働けと、で1日10時間以上働けと、で土日も休むなって言われて、それ3ヶ月だけやってみろって言われたんですね。で3ヶ月間、まあ、朝8時半から夜10時過ぎまで、毎日やってですね、で、土日も本当休まずに働いて、だ仕事がやっぱ楽しくなっちゃってですね、どんどん数字が出てくるんで楽しくなって、でそれが一つやっぱりきっかけでしたね、
はい、まあ、それは多分時間のこうボリュームというよりはこう今後詰めてやってみろみたいなことの一個のねやり方だったんでしょうね。もうその流れにこうどっぷり入って、で会社の中もえらいことになっちゃったんですよね。これすごい売り上げじゃないですか。
そうですね、
売上 1000% って、その原資もともとちっちゃかったんじゃないかってぐらい。
もうもちろんその通りですね。
でも10倍ですよ、
はい、
それでも10倍ですよ。でその後また 300% か、そこからでもまたこう、
はい、
これはでも普通今までのこう、ね、流れからちょっとなかなか考えにくいというか、
はい、
やっぱりそういう流れですかね。その気持ち一つでガラッと変わったってことですかね。
あ、そうですね、まあ、新規事業だったっていうのもあるんですけど、なんていうんですかね、その予算っていうのが前年の 200% までしか予算組めないっていうのがあってですね、で僕らの考え方っていうのはもう全く違ったんで、その事業として分社してやろうぐらいの勢いでやってたんで、実際そういう動きもしてましたけど、
はいはいはいはい、
なんで僕らが自分自身が目標にしてる数字が全く違ったんですよね、
うんうん、
なんでそういう数字でしたね。だ月商150万ぐらいだったのを2年で月商5000万まで持ってったんで、うんうんうん、まあ、そういう意味では結構な伸長率でしたね。社内でも相当注目されましたね、
うん、で、プリマハムを退職をされて、
はい、
グリーンハウス、
はい、
これどういうブランドを持ってるところですか、グリーンハウスってのは。
グリーンハウスはですね、事業所給食で今3番手ですかね、業界では。で、それからとんかつのサボテンとか、シャホーデンとか、
はいはいはいはい、
そういうところをやって、カレー王国とかですね、いろんな外食ブランドを持ってるところですね、はい、
でそこに入られて、まあ、転職されて、
はいはい、
事業部の部門長として活躍をされ、
はい、
その次にそのグリーンフードって、あ、ここを退職したのか、
はい、
でやっぱりエバービジョンの経験が大きかったんですかね。
そうですね、エバービジョンっていうのは、1999年から2000年あたりっていうのはその IT ベンチャーの勃興期でですね、でこのモデルっていうのも伊藤忠が社内外問わず1億円ビジネスモデルに出資しますっていう企画に通ったものだったんですね。で
コンペみたいな。
そうですそうです、はい、でそこの、その社長のところにちょっと情報収集で日経新聞に その掲載されたんですよ、こういうビジネスモデルが立ち上がるっていう伊藤忠中心ですね、っていうので、まあ、伊藤忠に足を運んでですね、このビジネスモデルについてちょっと話を聞きたいっていうことでお伺いして、で会った時にその僕当時29だったんですけど、31の社長がこのモデルで2億3000万集めて起業する、もともとこの人も退職をして2年後のフリーの状態からの設立だったんでびっくりしてですね、でまあ、その翌日にこの社長から誘われて
やらないかと、
はい、で結婚3ヶ月前だったんですけど、あの向こうのお母さんですね、あのとりあえず5体満足なんで詳しいことはできるんで行っていいですかって言って、3年で潰れるかもしれませんって言ってどうぞって言われて行ったんですよ、うんうんうん、その後奥さんにはあの人大丈夫なのっていうのは言われたみたいですけど
なるほどね、はい、でその会社自体は、
はい、
伸びたわけですよね、ぐっと。
そうですね、伸びましたね、
伸ばしたといった方がいいのかな、
まあまあ、これもまあみんなでやってるんで、うんうん、あれなんですけど、うんうん、あの最初僕が入社した当時っていうのは月商1万5000円ぐらいからスタートです、ね、
はい、1万5000円、はい、1万5000円ですからね、月商は、はい、ニットじゃないですからね、
はい、翌月11万5000円ぐらいでした、ね、うん、ちょうど本当あの1桁ずれたっていう、うん、でそこから6年で年商17億ぐらいまでいったんで、まあ伸びた方だと思いますね、
まあ、そこのこう伸びた時のっていうかね、その何が原因ですかね、一番伸びた、もう最初だって完全にブルーオーシャンじゃないですか、はい、敵もいない状態で、はい、で認知されては上がっていけたわけですよね、はい、何がヒントだったんですかね。
あ、僕らの場合はですね、あの実は同業他社というか、5年先行している会社が近しいところがあって、
モデルがあったんですね、
はい、でそこが22億ぐらい当時売ってたんですよね、あの僕ら設立するときに、で彼ら6年で彼らが25億ぐらいのときに僕ら17億まで伸ばしてたんですけど、うんうん、あのまあ、彼らの真似ができたっていうところも一つ大きかったのと、うんうん、あとはまあ、戦略マーケティングとか戦略を徹底的に駆使したんで、あのそこをナンバーワン戦略を取ってたんですよね、本当に、うんうん、あので当時はですね、あの新規登録会員数月間ナンバーワンとかですね、そういうメールのアドレスを保有ナンバーワン、卸の中でナンバーワンとかですね、全然どうでもいいところでナンバーワン戦略を取ってってですね、それしかなかったんですよね、
大事ですよね
商品は高いし品揃えも少ないしっていう状態のスタートだったんで、そういう、うん、どうでもいいナンバーを徹底的に取って、うんう
ん、でそれをどんどんアピールして、
そうですそうです、
でみんなのこう注目を、はい、やっぱりこうナンバーワンに集まってきますからね、
そうですね、はい、
そこでこうやっぱそこを下支えというか、
はい、
ね、人のこうムードを作ったんですかね、
はい、
で、エヴァビジョンを退職がこの前の一昨年、去年か、
去年ですね、去年2月ですね、
2月に退職されて、はい、でいよいよまたここで、ガラッと変わるわけですよね、
はい、
てっぺんの大島さんと出会ったと、
はい、そうですね、それ大きかったですね、本当に。
どういう場面で出会ったんですか。
居酒屋甲子園っていうのを、その企画として持ってる時に、スポンサー企業を探してたんですね、うんうんうん、大島さんが、うん、でそのスポンサーした企業さんの紹介で、社長さんの紹介でお会いしたんですよね。で会った印象としてはなんかちょっとその何をやりたいのかも分かんなかったですし、そのニコニコしてるだけの人っていう印象しかなかったんですけど、はいはい、その一度その翌日にすぐ手書きのお礼状というかはがきが来て、あすごい人だなと思って一度お店には行かなくちゃなと思って、
うんうんうん、
でお店に行ったらですね、あの渋谷店だったんですけど、はいはい、もう一っ子一人歩いてないようなところに大繁盛店があってですね
あの向かいにありますよね、男道場女道場がありますよね、
は
い、
当時は、まあ、あの女道場しかなくて、
あそうですか、はい、
はい、でも本当人がいなくてですね、もうちょっとんじゃないかなっていうぐらい探して、で忽然と繁盛店があってですね、でスタッフの人に聞いたらみんな社長大好きでキラキラしててですね、何が起こってんだろうなと思って、当時あの僕らの会社も戦略人が、あの、ね、はい、事業に影響するようじゃダメだとか言ってやってたんで、あの社内の雰囲気は最悪だったんですまあ今もある会社なんですけど今は、ね、良くなってると思いますけど、でもあったんでちょっとびっくりしたんですよね、でこの会社って何やってんだろうなと思って、で大島さんにすごい興味があってですね、僕の方から突っ込んでったって感じですね。
するとあの大島さんの中こう内側を見るようになるわけですね、
はいはい、
まあ、僕もねあの居酒屋てっぺんさんの朝礼2回ぐらいお邪魔しましたけど、
はい、
まあ、ものすごいコンプリートな朝礼で、しかも若い子たちがあれでも毎日あれやってますよね、スイッチのオンとオフの切り替えを。
そうですね、はい、
であそこでやっぱナンバーワン戦略刷り込まれてますよね、
はい、
一番日本で一番高い山は富士山ですけども、うん、2番目どこですかってみんな、はい、ってなるっていう、
はい、
あそこからねナンバーワンの意味があるんだっていう、
はい、
ずっとでさすがにでもねあの衝撃で、居酒屋甲子園の方になだれ込んでいくというか、
はい、
気持ちが向いていくわけですよね、
はい、
当時の居酒屋甲子園ってもうでも最初からドーンと出たイメージがあったんですけど、
はい、
あの頃の苦労話はどんな感じですかね。
ですね、僕が入ったのは第3回からなんですね、協賛は第2回から行ったんですけど、うん、で当時本当に立ち上げ当初っていうのは、うん、誰もやっぱり居酒屋甲子園ってどんなものかも分かんない中 で、うんうんうん、で説明会とか行っても1人しか来ないとかですね、うん、そんな中で、まあ、大島さんあの会議をやっても2、3人しか来ないとかいうところからのスタートで、本当にまあ、今の理事長の高橋秀樹っていうのがその足げっかよってみんなのスイッチを入れていったっていう中で本当にあとは深みとかですね専務理事の深みとかそのコアなメンバーっていうのは本当に足げく動いて今の形ができてるんですよね。
なるほど。
まあ、みんなやっぱり大島 の、 その志とかですねあの動き方っていうのに触発されて自分たちもやってみようっていうところで動いていったんだと思いますね。
なるほど。
はい、
はいではですね、
はい、
年末ここまでなんです、
はい、
で元旦にですね、
はい、
いよいよその居酒屋甲子園のもっとこう深い部分をご紹介してもらいながらですね、
はい、
日本の元気に少しですね、
はい、
この番組もお役立ちできればなと思っております、はい、じゃあまた来週、
はい
そして新年、またお越しください、
はい
はい、今日はありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
読書の達人
聖なる夜にこの一冊読書の達人日比さんよろしくお願いいたします。
喋りづらはい、読書の達人のコーナーです。そうなんです、今日はあのクリスマスなんで、ふさわしい一冊をと思って、持ってこようと思ったんですけど、そんなロマンティックな僕普段読まないので、一番最近読んだですね、堀江貴文さんの希望論、これまあ多分出たばっかの本だと思うんですけど、堀江貴文さんってあれです、あの堀江門です、元ライブドアの社長の堀江門が書かれた、希望論という本を、ご紹介したいと思います。堀江さんの僕何冊か読んでて、今まではなんかそのなんだろうメール術とか仕事術とか、 なんかテクニック的なのを書かれたような本を何冊か読んだことあったんですけど、今日ご紹介しているこの希望論は、まあ、なんですかね、まあ、堀江語録じゃないですけど、堀江さんの考えを本当に広い範囲でですね、彼の考えをこう綴ったものになってます。で、まあ、堀江さん自身 の、 その考え方みたいなところから始まってですね、もちろん、まあ、いわゆるそのライブドア事件というかあの辺のこう顛末みたいなのも少しこう触れられてたりですね。で、後半は彼がそのすごく興味のある宇宙の話ですとか、あと政治ね、政治家も一時期広島からかな、ね、目指してたんで、まあ、その辺の、政治に、対する彼の考え方が書かれてたり、あとねこの出版社が僕もあんまり知らないんですけど、サンガさんっていうのかな、なんか宗教仏教書とかをいっぱい出されてる出版社さんらしくって、まあ、宗教論まではいかないんですけど、それに近いなんか堀江さんも大学時代はなんかそういった分野の勉強をされていたということで、まあ、その辺の幸福論とかですね、意識と肉体とか、 なんかまあちょっと分かるような分かんないようなこととかですね、本当に広範囲にわたってですね彼の考えがいろいろ書かれています。でも一つ一つの文章がすごく短いので、まあ、とにかく読みやすいのは読みやすいですね。ソフトカバーの本でそんなボリュームもなくて、文字数がかなり少ないので、まあ、2時間もあれば多分読めちゃうんじゃないかなみたいな、非常に読みやすい本なんで、暇な時間に読むのにはすごくいい本だと思います。まあ、内容的に面白いかっていうと、僕はちょっと期待したものではなかったなっていうところなんですけど、でも政治の部分とかは僕はすごくこう彼の考え方は、共感できるところがあって、部分的にはすごく共感できる部分もあれば、なんかちょっとこう理解しがたいなみたいな考え方も書かれたりとかですね、多分読まれる方一人一人にとってこう響く部分って違うと思うんですけど、まあ、そういう意味でね、どんな方が読んでも 参考になる部分ってあると思いますので、お正月休みの時間があればですね、ぜひ買って読んでみていただけるといいのかなと思います。ということで、今日ご紹介したのは、希望論、堀江貴文さんの本です。ぜひ読んでみてください。
はい、2009年最後の放送になっておりますが、まあ、前半が終わったところなんでね、なんか終わりって感じがいまいちですけど、
はい、
村上さん、
はい、
コマーシャルがちょうどね10月25日ってことで、はい、居酒屋甲子園のコマーシャルがちょうどいいタイミングですよね。
はい、はい、ありがとうございます。
どうぞ。
はい、あのですね、居酒屋甲子園の第5回の参加店舗の締め切りがですね、実は25日、はい、今日なんですね。
あと1時間
はい、はい、なんですが、はい、大概土日も含めてですね、不備とかの対応をしてますんで、はい、土日いっぱいぐらいまでだったらですね、全然受けますんで、
26、27、はい、27の夜まで大丈夫、
はい、
日曜日、
はい、もうガンガン申し込みをいただきたいなと思っています。は
い、これを聞いてる居酒屋のオーナーさん、どうぞ今から
お願いします。はい、で参加費は3万5000円です。はい、で2回は覆面調査が入りますんで、その飲食の代金も入りますし、あとはもう居酒屋から日本を元気にするっていう目的とですね、あとはもう共に学び共に成長し共に勝つっていう理念で動いてますんで、今売り上げとか厳しくなってると思うんですけど、実行員同士のとか参加店舗同士の情報交換とか、ノウハウの共有とかそういったものに本当の価値があるんで、ぜひこのネットワークに入ってきてもらいたいなと思ってますんで、よろしくお願いします。
はい、居酒屋甲子園事務局ホームページを、
ホームページから申し込みができます。
検索で、はい、居酒屋甲子園って入れれば出ますよね。
はい、
はい、そこに申し込みの、がありますので、そこからですね、はい、入り込んでもらって、ぜひ明日、明後日いっぱいぐらいまで、
はい、
日曜日の明日まで大丈夫
です。大丈夫です、大丈夫です。はい、
ね、
はい、
ということで、ちょっとですね、オーバーランしていますけれども、はい、大体全国今どれぐらい集まってるんですか？
ですね、今でまだ600店舗とかそのぐらいだと思いますね。はいはいはい、
それでも600ですよね。
はい、
で全国からね、こうチャンピオンが生まれてますね。あの、はい、お店の組織強化にすごくね、はい、宣伝だけじゃなくてね、
はい、
内部のこう結束とかにすごく影響が出ると思いますね。はい、ぜひこの機会に、はい、我こそはと、会社のお店の再生にもぜひ使ってもらいたいなと思いますよね。はい、これを聞いた方、どうぞ申し込んで、ください。ということで、クリスマスでありながらもですね、年末の、忙しい中、本当に今日はありがとうございました。
はい、
また来週元旦早々ですけども、
はい、
いいですか？
はい、
着物着てきてくださいね。
はい、
来週は。
わかりました。
いいですか？
はい、頭を日の出にしてまいります。
はい、なってるんだけど。いうことでですね、2009年の最後の放送ですので、うちのメンバーからファミリーから一言ずつ、
今年最後ということで
リスナーの皆さん
に一言、はいはいはい、今年も頑張ります。
良い年をお迎えください。
船越来年噛むなよって感じで、
はい、
と、いうことでですね、2009年金達今週が、一旦終了です。また来週、そして来年、お会いしましょう。皆さん良いお年を。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りしました。
今あなたは何にチャレンジしていますか？